こんにちは、税理士の西村です。今回は法則の6番目、本部と対等で良好な関係を築く交渉力を持っていますかです。当たり前ですが、本部と加盟店はフランチャイズ契約の当事者として対等な関係になります。しかし私の経験上も、この契約内容などをめぐってトラブルになることも少なくないですし、実際のフランチャイズ契約の内容は非常に難解で、加盟前にそのリスクのすべてを把握することは難しく、加盟後にこんなはずではと感じることもあるかもしれません。とはいえ、ここで争っても双方にメリットはありませんので、争いは避け、ご自身の加盟店の成功のための経営をされていくことが大切だと思います。フランチャイズ契約の特徴として押さえておかなければならないことは、本部の経営責任は本部の経営者が負い、加盟店の経営責任は加盟店の経営者が負うということです。商品や商品の価格、キャンペーンなどの内容を本部が決定し、加盟店はそれに従っている形になるため、本部の言いなりになっているという印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際は対等で独立した立場である契約の上に成り立っているということを認識しておかなければいけません。フランチャイズビジネスで本部と加盟店間のトラブルになるケースとして、売上利益が好調な時は本部との距離も近く非常に協力的なお店だったのが、競合店ができて売上利益が下落すると次第に関係が悪化するというものがあります。こうした時に本部はもちろんできる限りの支援はすると思いますが、本部は本部の経営の責任を負っていますから、一加盟店に支援をし続けることはなかなか難しいです。ですから売上利益が順調なうちから様々な備えをしておくことは加盟店側の責任でもあると考えています。これらのことを前提として、フランチャイズ本部と対等で良好な関係を築いていくためのポイントについて、私の経験からお話ししてみたいと思います。ここで私がコンビニ本部の社員になろうと思った理由を少しだけお聞きください。私が大学生の頃ですから、もう20年近く遡ります。私は当時下宿していたアパートの近くのコンビニでアルバイトを始めました。ちょうど酒屋さんがコンビニに事業転換をされてオープンするタイミングでしたので、私はオープンスタッフとして採用していただきました。そこが人生で初めてのアルバイトであったこともあり、すべてが新鮮で、接客のいろはから社会の常識なども学んだことを覚えています。半年、1年と経つうちに、ドリンクやパンなどの発注も任せていただけるようになり、自分が発注した商品が売れていくのに喜びを感じました。今思えば仕事を教えるのがとても上手なオーナーだったと思います。そのオーナーに紹介していただいたのが、当時そのお店を担当していたスーパーバイザーさんです。ただ発注するだけでなく、販促も一緒にするとよく売れるよ、同じものでも場所が違うと売れ方が違うよなどと教わり、実際にポップをつけたり場所を変えてみると売れ方が変わることに日々驚き、感動する日々でした。この時のスーパーバイザーさんから聞いた言葉が、自分でお店をやるとしたらせいぜい数店舗しかできないけれど、スーパーバイザーとしてたくさんのオーナーさんに関わって自分の考え方を伝えて納得してもらって、そのオーナーさんがいい店を作ってくれたらたくさんのいい店ができる、それがスーパーバイザーのやりがいだよね、ということです。この言葉に共感し、当時理系だった私がコンビニ本部へ就職しようと決意したのです。ここで私の経験をお聞きいただいたのは、スーパーバイザーも皆さまざまな思いを持って加盟店のお役に立ちたいと決意してフランチャイズ本部にいるということをお伝えしたかったからです。ところがフランチャイズ契約はフランチャイズ本部という法人と加盟店オーナーとの契約です。お店の担当スーパーバイザーは、言ってみれば全担当者からバトンを受け取った一人の奏者のようなものです。同じお店で いわばマラソンのように長い道のりを一人で走っておられる加盟店オーナーさんとは価値観や考え方も異なることがあるかもしれません。うちの店の担当になって短期間で何がわかると思われることもあるかもしれません。しかしほとんどの本部の社員は加盟店のためになると思い、その方の経験からの意見を言っているのだと思います。それを短距離リレーの走者がマラソンランナーの気持ちはわからない、サラリーマンに経営者の気持ちはわからないと一周してしまっては何も生まれません。フランチャイズ本部と問題なく対等で良好な関係が築けている場合は全く問題ないのですが、トラブルに発展するケースはほとんどがまずスーパーバイザーと加盟店の関係から悪化していきます。そうなった場合、特に加盟店側には何にもメリットがありませんので、もしその関係がおかしくなってしまったときは、少しだけでもこのようなことを思い出していただけたらと思い、お伝えさせていただきました。さて、私の経験の話が長くなってしまいました。この他にお伝えしたいことをまとめておきたいと思います。一つ目に、本部社員は他のお店や同業他社の情報などを持っていますので、それらの情報を自分のお店に生かすという視点を持つこと。二つ目に、お店の担当者はフランチャイズ本部の一社員であり、さまざまな事情により担当者は変わっていきます。経営に関わる重要な事案についてはその上司も含めて話し合い、できれば議事録にしておくこと。3つ目に、フランチャイズ本部が会社組織であるということは、その会社特有の意思決定ルートがあります。例えば複数店を希望している場合に、担当スーパーバイザーに伝えるだけでは本部の意思決定者には伝わらず、開発担当に伝えないといけないというケースです。これは本部の組織にもよりますので一概には言えませんが、フランチャイズ本部という組織の中で誰がキーマンなのかという視点を持つこと、これらの3つのことを意識していただければと思います。以上で法則の6番目、本部と対等で良好な関係を築く交渉力を持っていますかを終わらせていただきます。皆様の事業の発展のお役に立てておりましたら幸いです。お聞きいただきましてありがとうございました。